おはようございます。はい、ご紹介していただきました、おきつと申します。2月半ばですけども、なんかもう早春と言っていいような、あの春みたいなですね、日差しは風は冷たいけど、その時にこの、あの明るい日差しのよく入る街道で共に礼拝を守りますことを嬉しく思います。言っていただきましたように、40年来の梅木さんご夫妻のとのお付き合い、それからあの20年もになりますけど、瀬戸先生にはあの九州バプテスト神学校で大変にお世話になりましてですね、そういうこともあって、あのこの機会本当に嬉しく思います。拙いものですけども、しばしの間共に御言葉を聞けたらと思います。コリントの、そうですね、あの口語訳だからコリント人への第二の手紙、たくさんの印象的な言葉があります。第一もそうですけども、第二の方をとりわけ私はそう思います。使徒パウロのありのままの姿が描かれております。使徒パウロ、私のイメージではなんかあのなんとなく小柄な、そしてよく動き回る、割とちょっと親しみやすいようなおじさんみたいなイメージを勝手に作っておりましてですね、あの偉大な聖パウロですけども、その親しみの中に本当にあの私たちと同じ、なんですか、目の高さで苦しみを率直に述べておられる。で、苦しんで悩みながら神により頼む姿勢、それが鮮やかに語られている点で、繰り返し読ん親しんでおる御言葉であります。たくさんありますけども、特にこの土の器の歌詞はその代表的なものです。これももう天に召されて20年以上になりますね。あの三浦絢子さんの自伝小説の題にもなっておりまして、もう皆さん多く親しんでおられるところだと思います。文脈、つながり、話のつながりで言いますと、ここは伝道の苦難を語る話の中で出てくる言葉ですね。で、今先ほど読んでくださいました中で4つの苦しみについてのことも忘れがたいです。そしてイエス様の生と死とに連なることが重ねて続けて語られます。主にそもそもこの土の器という言葉を筆頭に、決して何か明るい、心優しい、輝かしい言葉ではないと思いますけれども、私たちの心の深いところを慰め、そして鼓舞する、奮い立たせる言葉であると思います。最初の7節ですが、改めて読みますと、実はこの箇所の中心というか主題は、これは土の器ではないんですね。これ中心となっているのは宝であります。一つ前の6節にあります、神様から与えられたイエス・キリストの顔に輝く神の栄光、この神の栄光がここのテーマなんですね。で、この宝を私たちが自分のものと何か勘違いして誇らないために、私たちは土の器とされているという、まあ、そういったあのつながりになっております。それにしてもこの土の器という表現は心にしみる言葉だと思います。日本語からは茶色の素焼きのというか、ゴツゴツした縄文土器のような、そういったものが思い浮かびます。実は必ずしもそうでもないということですね。いろいろな磁器、陶磁器も含んだもので、色鮮やかに彩色されたものがむしろなんか念頭に パウロの念頭にあったではないのかというふうにもなんか言われます。ずっと以前に読みましたが、旧約聖書の詩式の7章にギデオンが夜300人の部隊を率いる、そして松明を水がめの中に隠して、そして密かに敵に近づかせるという話があります。器の中に収めた光るもの、光るもの、宝ということで、ひょっとしたらパウロはこういう話も思い浮かべていたのかもしれません。ともあれ、土を原料とした器ですから、金や銀の器のようにそれ自体が輝くということは決してありません。たとえ光は彩色は施されておってもですね、硬いことはない、脆い、ずっと長持ちするほどの丈夫ではない、丈夫ではない。土ということからその他いろいろ思い浮かべます。土というのは農業のためにはものすごく大事ですね、作物を育てるためにはとても大切でも、土やら石それ自体は何か命がないものの代表みたいに言われる。それから当然自ら土が動くということはない。大雨が降ったら流されて、それこそさまざまな災害が本当多いんですけれども、人が掘ればそれはもうなすがまま、まあ、いわばそのような受け身の存在というイメージ。そして当然のことですけども、土が話したり考えたりすることはありえない。黙して語らない沈黙の物質、その代表が土であると思います。まだいろいろ挙げられると思いますけれども、とにかく生きて働く、考えて語る人間とは全く反対の存在、それが土であり土の器であります。が、使徒パウロはそのようなものに私たち人間をなぞらえるのです。この一連の箇所8、9節についても申しますが、当然今の土の例えの続きからあるように、私たちは壊れやすいものである。だから絶えず困難、患難、苦しみに直面して絶えず倒れる。こういう人間の歩みの混乱さが8節9節で語られています。私たちが遭遇する困難が4つ挙げられます。しかし幸いなことに、この箇所で挙げられるのは、そのような私たちでも苦しみが苦しみのままに終わるのではないということ、これが繰り返し語られていると思います。何々されても何々しないという形で、これも私たちに大きな慰めと励ましを与えてくれます。新改訳、別の訳ではこの箇所次のようになっております。取り囲まれるが行き詰まることはない、どうしたらいいかわからないが必ず 何らかの希望が残されている、人々から追い立てられるが神には決して見捨てられない、打ち倒されることはしばしばあるが打ちのめされてしまうことは決してない。何か非常に普遍して親しみやすい形の言葉になっておって、ああなるほどなと思わされました。さあ、それではどうしてそのようなこと、そのような希望があるというようなことが言えるのでしょうか。ここでささやかな証しをさせてください。およそ10年前というか、ちょうど10年前ですね、2009年、でその前の2008年の秋ごろに体に変調が来ました。インフルエンザのような熱がずっと続い、高い熱が出るかと思ったら下がる、 そしてまたちょっとしたら出る、まあ、一種の風邪だろうと思って、病院に行って抗生物質とか何度ももらいましたけれども、はかばかしくなく、そんなことを繰り返すばっかりですね。勤めも休んで、秋の爽やかな頃だったんですけども、とても悩みました。それで国立病院に行きましたならば、即入院せよということでした。がんとかそのような、その生命に関わる病気では全くありませんでしたが、大腸が炎症を起こしてしまう、一種の難病に指定されている病気ということでした。直ちに、入院しました。そしてステロイドなど強い薬をもう大量に点滴でパルス療法というのを繰り返し投与したんですけれども、はかばかしくないわけですね。で、熱は下がらず、お腹の苦しさはもう募るばっかりです。で、実は入院というものをしたことがなくて、それまで20歳のことに頃に扁桃腺ので1週間ぐらい切って入院したことはありますけれども、初めてなんですね。それで、まあ、病院は暇だろうと思ってから、なんか本とか携帯の CD プレイヤーとか、そんなものいっぱい持ち込んで、もう骨休めのぐらいのつもりで、まあ、その入院を受け止めようとしておったわけですね。ところが現実はもう全然そんなもんじゃなかったです。本読むとかもってのほかです。もう声を出してもううなるような苦しさが連日続きました。何にもできなくて、全くもう横になっているだけの毎日です。やっと少し薬や白血球を除去するというなんか機械を使った、治療などが効果が効き出すまで1ヶ月から2ヶ月ぐらい、そんな状態でありました。それでこの時私は、まあ、人間はというか自分が、まあ、土の器、土で土くれのようなものであるなということを日々実感したものであります。ただ寝ているだけ、それ以外何もできない、食べることすらできない。これは腸の病気だから絶食で、絶食が、4ヶ月何も食べないわけです。で、点滴で栄養で、不思議ですけども空腹感ないんですね。これがそんな風でカロリーギリギリの でした。だからちょっと脱線ですけども、体重はどんどん減っていってですね、その前不節制しとって最高94キロぐらい体重あったんですよ、はい、でこれが20キロ以上減って、これはいいわ、一種の究極のダイエットかもしれないとか、そんなことを思う心の片隅にはあったんですけれども、まあ、それどころじゃないですね。ちなみにその時に20キロ以上減ったけども、退院したらまたすぐ戻りましたですね、はい、すいません。でとにかくもう寝てるのに、そして、まあ、家内に言わせると、顔色もまさにもう土のような色をしておったということでありました。10年前2008年2009年、これリーマンショックの時でしたね。その前年の夏にリーマンショックで、そしてちょうど入院してるって年を越したです、越したんですけども、派遣切りというのがですね、たくさんあって、多くの人が仕事も失って、かつ同時に住むところも失ってしまう。それで東京の厚生省の厚生労働省の前に年越し派遣村とかですね、そんなのも作られたということ。こちらでもですね、ホームレスの取り組みとかされておるということなんですけども、なんかそういう時だったことをまじまじと思い出します。そういった経済情勢とかの問題、不穏さとかをもう寝とってテレビだけはかろうじて見ておったですけども、いろんな人が語る。で、まあ、当時の財務大臣だったか何かの長官だったか、まあ、名前は言わないけども、結構丸々とした、自分はたっぷり食べとりそうな人が なんか経済情勢を下り顔に言う、なんだこっちは何も食べてないんだって、すみませんどうでもいい話ですけど、そんなこと思ったりしてましたですね。言いましたように健康にだけは妙な自信があったんですね。そんなのは発病するちょっと前、自分がその病休、公務員、公立教員でしたから病気休暇とか、これ一度も取ったことなかったわけです。結構多いんですね、病気休暇、それこそ心の病とかも含めて。でも自分そんなことないんだよ、ずっとそれまで30年余り勤めてきたんだよって、なんか知らんけどそんなものを妙に語る、誇るような気持ちが、で振り返ったことがありました。それがこの一点、もう一転してこの状態です。自分の誇りなんかいかに脆いものか、根拠がないものであるかということを思わされました。病室で横になりながら目を閉じた無表情な自分が乾燥させるために並べられた素焼きの土器であるかのようにいつも思い浮かべるような日々でした。しかしその一方、なんというか信仰にが思うことを許されているということでしょうか、ちょっと経つと苦しいながらもそのように自分の無力さを痛切に身にしみるということはなんかいいことではないか、なんかかえって解放されたような気持ちになったのもなんか不思議なんですね。もう命に別状はないけども、これは回遊しない病気で、退院しても食べ物とかいろんなことも含めて制約が多くて、あんまりきつい仕事はしてはいけない、もうこれから一生懸命あんなもう前みたいに働くこともできないかなと思ったりして、まあ、いいことは何もなかったはずなんですよね。でも思えばなんか自分がずっと無理をしておった、仕事のことでも、まあ、あえて言えばその教会とか信仰のことでも何か無理をしておった、なんかその病がすることを通してそのことに気づかされたような気もしましたですね。そして無理に肩肘張ったし考え方、これこうしなければならない、もうこれだけは絶対もう譲れないんだ、まあ、そういうことは大事なことはありますけども、そればっかりになっておった、それから自由になったような気もしたのが一つあります。寂しくてつらいことでしたけれども、まあ自分のありのままの本当の姿気づかせていただいたなんだなという思いもありました。以上が今のが一つのことですけれども、二つ目が、これがやっぱり最も大きなことです。やっぱり一番大きな恵みと思わされたことは、そのような苦しみを通して真実を知ることができ、そしてその苦しみの最中で私たちのそばにイエス様が共にいてくださることを身をもって知ったことでした。何か神秘的な体験とかそういったことではありません。今もその入院して不安が募る夜の病棟を思い浮かべますけれども、その時そばにイエス様、神様がいてくださったことは確かなことだというふうに思います。そして詳細で読んでいただきましたけれども、文字通り自分自身埋めておる苦しみなんですけれども、それは聖霊なる神様が共に埋めていてくださるんだということを実感させていくことでもありました。まあ恐縮なビローナという話ですが、トイレの壁、九州医療センター、そんな古い病院でもないんですけれども、まあ、あんまりきれいとは言えないトイレの壁、何度もトイレ行かないからですね、腸の病気ですから。でそれに面しながら自分が、まあ、トイレで苦しんでいるわけですよね、本当微量な話ですけども。でも、まあ、その時に 帰って取りなしをしていただいているということを、まあ、実感したということを思い出します。まあ、とともに教会の取りなし、牧師先生はじめ、それも実感したような次第です。はい、で聖書に戻ります。今日のところの最後にあたる11節12節では、イエス様の死のことが語られます。私たちが絶えずイエス様の死にさらされていること、苦しみと死において常にイエス様が私たちと共におられることが語られています。そしてそのことによってイエス様の命に預かるということが述べられています。失礼。すいません。私たちが被る数々の苦しみ、私などの小さな経験で計り知れない多くのことが、多くの方々がたくさんあります。苦しみがあります。私たちが直面する死、それはイエス様が被られた苦しみ、十字架において死なれた死、それとは別のものではない。それは私たちが何かイエス・キリストに預かろうとして崇高な苦しみとか崇高な死を遂げるというような、そういったことではない。むしろ私たちの崇高でも何でもない狭い小さな、そういうことも含めた苦しみ、あるいは見取られることもないし、そこにイエス様がそれらをすべて担ってくださっている。私たちは改めてイエス様の死に預かる、そのようなこと、それをこの御言葉は表しているのだと思います。このようなイエス様のこと、そしてそのイエス様と共にある生き方を私たちが知ることが許される、それが今日の箇所最初に言われた土の器の中の内なる宝の意味であると思います。自分が土の器であるということは、何というかある種の干渉に浸ることではない。で、あ、所詮そんなもんだなと言うと、そういったことでもない。むしろそれは自分が土の器に過ぎないということをあからさまに語り、そしてここに宝があると言って言い表すこと、それであると思います。私たち自分自身を直視する脆い小さなものけれども、それがまたそのうちに宝がある、そしてそのことがこの章の終わり18節にあるように、見えないものに目を注ぐ希望の信仰であると思うのです。一言お祈りいたします。主なる神様、今日の主の日をありがとうございます。ともどもに賛美し祈り、御言葉を聞くことができましてありがとうございます。どうぞ私たち自分の弱さ、脆さ、小ささけれども、その中にある宝信じ、この週も歩めますように。教会の宣教、筑紫の南教会の宣教伝道が一層進展し、救いの技がこの地においてなされますように。誠に言い尽くしませんが、一言主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。